ルカによる福音書第7章の1節から5節まで。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けてくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。大学の入試試験も、もう多分最後の追い込みの時期だというふうに思います。まあ、それぞれが最後まで力を出し切っていただけたらいいなと思いながら、お祈りをしております。まあ、そう思っても自分の時の大学受験の時はそんなに必死ではなかったなというふうに思い返しています。神様頼みっていうのも、まあ、あまりしなかったしですね、神社を回ってたくさん お守りを集めるとかですね、なんか願掛けをするとかですね、そういうことは一切しなかったですね。受験する大学がルーテル教会の大学で、しかも牧師を目指しましたから、別に神社に行ってお願いする必要もありませんし、まあ、牧師になろうとする人間がですね、神様頼みで祈るのもおかしいなと思いながら、ですから大学受験の時もあまり真剣じゃなかったなと思います。まあ、神様の御心を祈るというのが一番のことだろう。まあ、しかしこの御心を祈る中に願いというものが実はいつもあります。神様頼みというのは御心を祈るということと同じだというふうに私は思いながら、最近そのことを見ています。で、今日の聖書はイエスのもとにユダヤ人の長老たちがやってきてお願いしている場面です。まあ、いわゆる神様頼みということです。これはとても珍しいことです。なぜならユダヤ人がイエス様のもとに来てお願いをするというのがまずありえないことです。また普段なら異邦人として忌み嫌っているローマの百人隊長のためにイエス様のところに願いに来たという、これもまた珍しいことです。まあ、聖書にはこの百人隊長がユダヤ人を愛して自ら街道を建てるなどユダヤ人のために働いていたということが記されています。まあ、この百人隊長のユダヤ人に対する慈悲の行い、それに心を打たれている長老たちが願いを聞くにふさわしい、そういうふうに推薦したのでしょう。しかも熱心に願ったというふうになります。しかしイエス様はその百人隊長の心に信仰があることを見て後のことをされております。長老たちは慈悲深い行いに目を留めていますけども、イエス様は行いの中にある信仰、そこに目を留められてその願いを聞き入れられたという、ここが今日の一番大切なことかなというふうに思います。去年のことなんですけども、友達の牧師さんがですね、自分の娘がミッション系の高校に受験するためにですね、推薦状を書いたんだそうですね。自分の教会の信徒ですから、自分の信徒を、自分の娘であってもその高校に推薦状を書いた。非常に稀なケースですね。普通だったら隣の牧師先生に書いてもらうんですけど、その教会の牧師に書いてもらえということで書いたそうです。すごい書きにくかったっていうふうに言っていました。それは牧師という立場と親という立場の2つが同時にそこにあるからです。自分の子供をどう推薦できるかと考えたときに、推薦できるように育ててきたかって思ったんだそうです。そうすると推薦できるってことはあんまりないかなと。で、結局は自分のところ、自分の問題としてですね、自分は自分の娘をどう推薦し育てたきたかということに思ったそうです。で、初めは推薦状を書いていたんですけど、その書いてるうちにどんどん文が変わってきて、最後は嘆願書になったって言ってました。そうだろうなって推薦ではなく嘆願書なら書けるんですよね。で、推薦と嘆願の違いを僕はその話を聞きながらちょっと考えさせられたですね。自分はどこに立っているかっていうのが違うんですね。外に立って推薦するのか、内に立って嘆願するのかはやっぱり全く違うことだなと。 で、百人隊長はユダヤ人の長老たちに対して、まあ、イエス様に自分を推薦欲しいして欲しい、まあ、百人隊長はユダヤ人にこうお願いしています。まあ、聖書にはあの方はふさわしいと推薦している言葉が出てきます。まあ、その前に長老たちは熱心に願ったというふうにあります。推薦と願いがここで一緒に起こっています。そこでイエス様は一緒に出かけられて、何をなされたかっていうと、長老たちが推薦しながら嘆願している百人隊長の中に信仰を見られたという。ですからお願いとか嘆願とか推薦とかいろいろありますけども、要はその人の中に何があるかという、そのことが一番大切かなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様一人一人が私たちの中にある信仰、またあなたから与えられているこの恵み深い信仰を見ていただけるように、どうか私たちを守ってください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守ってください。いよいよ来週からは受難節を私たちは迎えます。どうか主の十字架の苦しみと、そしてそこから私たちに与えられた大きな恵みを、どうか私たちが知り、あなたに感謝をしながら、この受難節を悔い改めを持って過ごしていくことができるようにしてください。病のうちにある人たち、また悩み苦しむ人たちには、十字架の主が共にいて守り導いてくださいますように。今日も私たち一人に与えられた務めを果たすために、信仰の力、また聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。